川船で91さんを吉田のステーションまで見送る。船の中に座った者は、送られる91さんと、送る老人と、ナミさんと、ナミさんの兄さんと、荷物の世話をする源兵衛と、それから世である。世は無論お商売に過ぎん。お商売でも呼ばれれば行く。何の意味だかわからなくても行く。非人情のために思慮はいらぬ。船はいかだに縁をつけたように底が平たい。老人を中に、世とナミさんが友、九一さんと兄さんが三好に座を取った。源兵衛は荷物とともに一人離れている。九一さん、戦は好きか嫌いかい？とナミさんが聞く。出てみなければわからんさ。苦しいこともあるだろうが、愉快なことも出てくるんだろう。と戦争を知らぬ九一さんが言う。いくら苦しくっても国家のためだから、と老人が言う。短刀なんぞもらうと、ちょっと戦争に出てみたくなりゃしないか？と女がまた妙なことを聞く。九一さんは、そうさね、と軽く請け合う。老人は、髭を掲げて笑う。兄さんは、知らぬ顔をしている。そんな平気なことで戦ができるかい？と女は一切構わず、白い顔を九一さんの前へ突き出す。九一さんと兄さんがちょっと目を見合わせた。ナミさんが軍人になったら、さぞ強かろう。兄さんが妹に話しかけた第一の言葉はこれである。胡蝶から察すると、ただの冗談とも見えない。私が軍人？私が軍人になれりゃとうになってます。今頃は死んでいます。九一さん、お前も死ぬがいい。生きて帰っちゃ外聞が悪い。そんな乱暴なことを。まあまあ、めでたく凱旋をして帰ってきてくれ。死ぬばかりが国家のためではない。わしもまだ二、三年は生きるつもりじゃ。まだ会える。老人の言葉の尾を長くたぐると、尻が細くなって背は涙の糸になる。ただ男だけにそこまではダマを出さない。九一さんは何も言わずに横を向いて岸の方を見た。岸には大きな柳がある。下に小さな船をつないで一人の男がしきりに糸を見つめている。一行の船がゆるく波足を引いてその前を通った時、この男はふと顔を上げて九一さんと目を見合わせた。目を見合わせた二人の間には何らの電気も通わぬ。男は魚のことばかり考えている。九一さんの頭の中には一尾の船も宿る余地がない。一行の船は静かに太公望の前を通り越す。日本橋に通る人の数は一分に何百か知らぬ。もし共犯に立って行く人の心にわだかまる葛藤を一つ一つに聞き得たならば、浮世は目まぐるしくて生きづらかろう。ただ知らぬ人で会い、知らぬ人で別れるから、結句、日本橋に立って電車の旗を振る志願者も出てくる。太公望が九一さんの泣きそうな顔に何らの説明をも求めなかったのは幸いである。顧みると安心して浮世を見つめている。大方、日露戦争が済むまで見つめる気だろう。川幅はあまり広くない。底は浅い。流れは緩やかである。船端によって水の上を滑ってどこまで行くか、春が尽きて人が騒いで鉢合わせをしたがるところまで行かねばやまぬ。生臭き一点の血を眉間に陰に滴るこの青年は、世ら一行を容赦なく引いてゆく。運命の縄はこの青年を、遠き、暗き、ものすごく北の国まで引くがゆえに、ある日、ある月、ある年の因果に、この青年と絡みつけられた我らは、その因果の作るところまで、この青年に引かれていかねばならぬ。因果の作るとき、彼と我らの間に、ふっと音がして、彼一人は否応なしに運命の手元まで手繰り寄せられる。残る我らも否応なしに残らねばならぬ。頼んでも、もがいても、引いていてもらうわけにはいかぬ。船は面白いほど安らかに流れる。左右の岸には尽くしても生えておりそうな。土手の上には柳が多く見える。まばらに低い家がその間から藁屋根を出し、すすけた窓を出し、時によると白いアヒルを出す。アヒルはガーガーと鳴いて川の中まで出てくる。柳と柳の間に霹靂と光るのは白桃らしい。トンカタンと旗を折る音が聞こえる。トンカタンの絶え間から女の歌が、はーいよーと水の上まで響く。何を歌うのやら一向わからぬ。先生、私の絵を描いてくださいな、とナミさんが注文する。九一さんは兄さんとしきりに軍隊の話をしている。老人はいつか居眠りを始めた。描いてあげましょう、と写生帳を取り出して、春風に、 スラドケシュスの命は何と書いてみせる。女は笑いながら、こんな一筆書きではいけません。もっと私の気性を出るように、丁寧に書いてください。私も書きたいのだが、どうもあなたの顔はそれだけじゃ絵にならない。ご挨拶ですこと。それじゃあどうすれば絵になるんです。何、今でも絵にできますがね。ただ少し足りないところがある。それが出ないところを書くと惜しいですよ。足りないったって、持って生まれた顔だから仕方がありませんわ。持って生まれた顔はいろいろになるものです。自分の勝手にですか？ええ。女だと思って人をたんと馬鹿になさい。あなたが女だからそんな馬鹿を言うのですよ。それじゃあ、あなたの顔をいろいろにしてみせてちょうだい。これほど毎日いろいろになってればたくさんだ。女は黙って向こうを向く。川べりはいつか水とすれすれに低くついて、見渡す田の藻は一面の原々で渦まっている。鮮やかな紅の滴滴がいつの雨にか流されてか、半分溶けた花の海は霞の中に果てしなく広がって、見上げる半空には草高たる頬が半腹からほのかに春の雲を吐いている。あの山の向こうをあなたは越していらした。と女が白い手を船端から外へ出して夢のような春の山を指す。天狗岩はあの辺ですか？あの緑の濃い下の紫に見えるところがありましょう。あの日陰のところですか？日陰ですかしら？はげてるんでしょう。なあに、くぼんでるんですよ。はげていりゃもっと茶に見えます。そうでしょうか。ともかくあの裏あたりになるそうです。そうすると、七曲がりはもう少し左になりますね。七曲がりは向こうへずっとそれます。あの山のまた一つ先の山ですよ。なるほどそうだった。しかし見当から言うと、あの薄い雲がかかっているあたりでしょう。ええ、方角はあの辺です。居眠りをしていた老人は、小べりから肘を落として、ほいっと目を覚ます。まだつかんかな。胸郭を前へ出して、右の肘を後ろへ張って、左手をまっすぐに伸ばして、と伸びをするついでに、弓を引く真似をしてみせる。女はほほほっと笑う。どうもこれが癖で。弓がお好きと見えますね。とよも笑いながら尋ねる。若いうちは七分五輪まで引きました。推しは存外今でも確かです。と左の肩を叩いてみせる。へ先では戦争団が竹縄である。船はようやく町らしい中へ入る。腰障子に御魚と書いた居酒屋が見える。古風な縄のれんが見える。材木の置き場が見える。人力車の音さえ時々聞こえる。つば九郎がちらっと腹を返して飛ぶ。アヒルがガーガー鳴く。一行は船を捨ててステーションに向かう。いよいよ現実世界へ引きずり出された。汽車の見えるところを現実世界という。汽車ほど20世紀の文明を代表するものはあるまい。何百という人間を同じ箱へ詰めてゴーッと通る。情け容赦はない。詰め込まれた人間は皆同程度の速力で統一のステーションへ止まってそうして、同様に蒸気の温卓に臆さねばならぬ。人は汽車へ乗るという。要は積み込まれるという。人は汽車で行くという。要は運搬されるという。汽車ほど個性を軽蔑したものはない。文明はあらゆる限りの手段を尽くして、個性を発達せしめたる後、あらゆる限りの方法によって、この個性を踏みつけようとする。一人前、何坪何号かの地面を与えて、この地面のうちでは、寝るとも起きるとも勝手にせよというのが現行の文明である。同時に、この何坪何号の周囲に鉄柵を設けて、これより先へは一歩も出てはならぬぞと脅かすのが現行の文明である。何坪何号のうちで自由を欲しいままにした者が、この鉄柵外にも自由を欲しいままにしたくなるのは自然の勢いである。憐れむべき文明の国民は、日夜にこの鉄則に噛みついて、奉公している。文明は、個人に自由を与えて、虎のごとく、竹から締めたる後、これを感性のうちに投げ込んで、天下の平和を維持しつつある。この平和は、真の平和ではない。動物園の虎が、見物人を睨めて、寝転んでいると同様な平和である。檻の鉄棒が、一本でも抜けたら、世はめちゃめちゃになる。第二のフランス革命はこの時に起こるのであろう。個人の革命は今すでに日夜に起こりつつある。北欧の偉人イブセンはこの革命の起こるべき状態についてつぶさにその霊賞を五人に与えた。 世は汽車の猛烈に見境なく、すべての人を貨物同様に心得て走る様を見るたびに、客車のうちに閉じ込められたる個人と個人の個性に寸毫の注意を打に払わざるこの鉄車とを比較して、危ない危ない、気をつけねば危ないと思う。現代の文明はこの危ないで鼻をつかれるくらい充満している。お先真っ暗に盲導する汽車は危ない標本の一つである。ステーション前の茶店に腰を下ろして、よもぎ餅を眺めながら汽車論を考えた。これは写生帳へ書くわけにもいかず、人に話す必要もないから黙って餅を食いながら茶を飲む。向こうの将棋には二人かけている。等しくわらじ履きで、一人はガゲット、一人は畜産色の桃引きの膝頭に次を当てて、次の当たったところを手で押さえている。やっぱりダメかね。ダメさ。牛のように胃袋が二つあるといいな。二つあれば申し分はねえさ。一つが悪くなりゃ切ってしまえば済むから。この田舎者は異病と見える。彼らは満州の野に吹く風の匂いも知らぬ。現代文明の平穏を認めぬ。あるいは自己の胃袋が一つあるか二つあるか、それぞれ便じえんだろう。今写生帳を出して二人の姿を書き取った。じゃらんじゃらんとベルが鳴る。切符はすでに凍ってある。さあ行きましょと奈美さんが立つ。どーれと老人も立つ。一行は揃って改札場を通り抜けてプラットフォームへ出る。ベルがしきりに鳴る。ゴーッと音がして白く光る鉄路の上を文明の長蛇がのたくってくる。文明の長蛇は口から黒い煙を吐く。いよいよお別れかと老人が言う。それではごきげんようと久一さんが頭を下げる。死んでおいでと奈美さんが再び言う。荷物は来たかいと兄さんが聞く。蛇は我々の前で止まる。横腹の戸がいくつも開く。人が出たり入ったりする。久一さんは乗った。老人も兄さんも奈美さんも世も外に立っている。車輪が一つもあれば、久一さんはすでに我らが世の人ではない。遠い遠い世界へ行ってしまう。その世界では炎症の匂いの中で人が働いている。そうして赤いものに滑ってむやみに転ぶ。空では大きな音がドドンドドンという。これからそういうところへ行く久一さんは車の中に立って無言のまま我々を眺めている。我々を山の中から引き出した久一さんと引き出された我々の因果はここで切れる。もうすでに切れかかっている。車の戸と窓が開いているだけで、お互いの顔が見えるだけで、行く人と泊まる人の間が六尺ばかり隔たっているだけで、因果はもう切れかかっている。車掌がピシャリピシャリと戸を立てながらこちらへ走ってくる。一つ立てるごとに行く人と送る人の距離はますます遠くなる。やがて久一さんの車窓の戸もピシャリと閉まった。世界はもう二つになった。老人も思わず窓際へ寄る。青年は窓から首を出す。危ない、出ますよという声の下から未練のない鉄車の音がごっとりごっとりと調子をとって動き出す。窓は一つ一つ我々の前を通る。久一さんの顔が小さくなって、最後の三等列車が世の前を通るとき、窓の中からまた一つの顔が出た。茶色のハゲた中織帽の下からヒゲだらけなのぶしが名残惜しげに首を出した。そのとき奈美さんとのぶしは思わず顔を見合わせた。鉄車はごとりごとりと運転する。のぶしの顔はすぐ消えた。奈美さんは呆然として行く汽車を見送る。その呆然のうちには不思議にも今までかつて見たことのない哀れが一面に浮いている。それだそれだ、それが出れば絵になりますよ。トヨは奈美さんの肩を叩きながら小声に言った。世が胸中の画面はこのとっさの際に成就したのである。定本夏目漱石全集3、筑摩文庫、筑摩書房、1987年、昭和62年12月1日第一版発行。定本の新本、筑摩全集類集版、夏目漱石全集、筑摩書房、1971年、昭和46年4月、1972年昭和47年1月、入力柴田拓司、構成伊藤時也。1999年2月17日公開。2004年2月26日修正。青空文庫作成ファイル。このファイルはインターネットの図書館青空文庫で作られました。 入力、構成、制作にあたってはボランティアの皆さんです。